ピョン吉の響くラジオ。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
久しぶりでございます。
誰やったっけ？
通称百姓早万と申します。百姓といっても、あの一般的な百姓というよりも、
はい、
100に笑うと書いて百姓早万。
それをオリジナルでつけたの？
もオリジナルでつけてますけど、
うん、
ハサミの方に農業団体があって、
はい、
そこが百姓会と同じように百に笑うって書いてるところがあります、
うんうんうん、でも、まあ、一般的にというかもう使ってるはずですね。
そうですね、
うん、そうか。もう何年ぐらいですかね、農業しだしてから。
農業しだして僕は2014年にサラリーマン辞めて、
うんはい、
北海道に研修に行ってからの、
うん、
2015年から始めたので、
はい、
4年。
あ、まだ4年。あれもっとなんか長くしてるみたいな感じ。
5年目か。
5年目。うん、なんでかな、なんかもっと昔からしてるような感じで。
いや、もう本当まだまだ、
まだ4年
アマチュアです。
でそう、前もちょっと聞いたけど、
はい、
もう本当に久しぶりに2年ぶりぐらいで出てもらって、はい、まあね、某所を辞めて、
はい、
で北海道に何年ぐらい？
北海道はほぼ1年ぐらいですね。あの北海道の耕せ日本っていうところがあって、
はい、
そこはあの引きこもりとか、
うんうん、
ニートの子たちとかをあの7ヶ月間一緒に共同生活をしながら、
はい、
しかも農業をしながら生活して、
はい、
社会復旧させるっていうところに、あの僕は別に引きこもりでもニートでもなかったんですけど、
うんうん、
そこにもともと中村文明さんっていう人がいて、
はい、
その人にが僕大好きで、
はい、
でそこに行ったらなんかこうどこでもどんな状況でも生きていけそうな感じがしたんで、
うん、
ちょっとこうサラリーマン体質を一回リセットしようかなと思って
某公務員
行きました。某公務員。
ああ、それ何でも中村さんっていうの何でしたって。
中村さんはですね、う
ん、
まあ長崎にも講演会で来てらっしゃるし、多分聞いてらっしゃる方も中村文明っていう、うん、名前は多分どっかで聞いたことあると思うんで、うん、
この前去年かな、去年今年かな、
はい、
もう殺されたやつ、
ね、長崎ちょくちょくいらっしゃってます。でその人が発起人で、まあ、その人が常駐してるわけじゃなくて、
はい、
別に社長がいらっしゃるんですけど、
はい、
その耕せ日本の社長っていうか、
うん、
それを中村文明さんから任せられてるっていう、東野昭彦さんっていう、またこれが僕より一つ上かなんですけど、一見チャランポランないい加減な男なんですけど、
うんうん、
その本当にそこで預かった子たちと本当に真正面から向き合って、7ヶ月後には、
うん、
みんなも生まれ変わってるっていう状況だったですね。
もともとその農、もともとというかそういう子供たちを農業を通してそういうふうにこう、まあ、構成じゃないけどそんな感じで、
そうですね、
のがそれは手段が農業だったということ。
そうです、そうです。で農業があったんで僕も農業したいなと思ってて、あ、農業があるならっていうところで、僕は結構農業に重きを置いて行きましたんですよね、
うん、
ただ農業プラスその人間力育成みたいなのがちょっとすごく興味があって、でそこ基本的に10代の子とか20代の子しかいないので、その当時42歳かな、
のっちゃんがい
たな、おっちゃんが行っていいのかなと思ってたら、その前の年に40代のおっちゃんが行ってたんですよ。それをたまたま見て、あ、じゃあ行けるじゃんと思って、で即仕事辞めて、
うん、
その翌月か、
うん、
もう北海道行って、それから7ヶ月間本当に10代の中卒、
うん、
一番下は子で、
はい、
で僕が一番、まあ当然上ですけど、
うん、
僕より年下で一番年上が28歳です。あ、
どういうこと、具体的には。
具体的にはもうとにかく週に1回休み以外はいろんなこう農作業のプログラムっていうか、
はい、
まあ、その時々で違いますけど、うん、 が組まれてて、はい、まあ、最初は種まきとか、うん、苗の定植から始まりの途中か水やりとか管理をしの最終的にはずっと収穫して、それをその耕せ日本っていう団体を応援してるスポンサーさんたちがいるんですよ、
はい、
あの後援隊って耕すを応援するの縁に隊でその人たちに野菜セットをお礼に送るんです。
あ、はい、
そこまでが一通りですね。
それも、厳しいとかじゃなくてもうちゃんと規律正しくっていう、
いやもうなんていうのかな、規律正しくもなくほぼ自由にっていうか、 ある程度もう自分の生きたいようにっていうかしてもらって、はい、その中でこう自分の中でいろんな気づきを
得て子供たちも一緒
ん、
その中学校出たばっかりの子供たちとかもう一緒の、
一緒です、うん、もう共同生活です、うん、で、
うん、
なんていうのかな、本当ねぐらは穴蔵って言われる、
はい、
カプセルホテルみたいな、
あ、箱がね、はい、こっちがね、
そこに7ヶ月間って最初行った時びっくりしました。え、ここで7ヶ月無理やろうと思ってだって、うん、立てないですよ、
うん、もう座った状態で、
そうそう、
寝るだけみたいな、
はい、
あ、
それはある程度居心地がいい部屋を作ってしまうと、
うん、
引きこもってしまうから、
あ、はい、
そこからなるべく出そうっていう意図があったのかなと今思えば、
うん、
そうだったんだなと思いますね。
ああ、なるほどね。でもだーっとそういうのがあるわけですね。そこにみんな
寝て
、
はい、
であと後も出て作業して、
そうです、うん、で朝朝礼があって、終わったら終礼っていうのがあって、朝朝礼の時はあの各その日の日直があのずっと主になって、あのその時に耕せ手帳っていうその7ヶ月間1日1日いろんなその1日ごとにいろんなテーマの中村文明さんが書いたりいろんなところから引用してきた文章があったりするのを全員で読むんですよ、
うん、あ、はい、
でみんなで思いを共有して、
はい、
で修例の時は一人一人今日あった出来事の中で自分がどう感じたかとか課題とかをみんなで意見を一人ずつ発表していく、でそれは全然他の人を否定しないっていうか、
うんうん、
もうそれはみんなで聞き入れるみたいな感じですね。
それを7ヶ月間ずっとするわけですよね。
しましたね、
うん、
よう頑張りました
農業を覚えながら、
そうですね、もう農業ができたことは大きかったですね。その時の経験が多分今の僕の経験につながってるし、その時にやってた農業がまあ一般的に無農薬って言われるやり方ではあったんですよね、うん、はい、肥料